シェルタン第600
聞こえた
600まで聞こえた。
聞こえた
はいい。
新手の楽器のつもりだけどね。
そうだから聞こえてはいい。音としてね。
698回です。
って言った。
みんなに分かりやすく言うとね。
うん、うん、698回だらってってだいみたいなこと言わなかった。
じゃあ曲芸ギミンシェルター第
うるせえよ。
いやだから聞こえないって言ってるから今なら聞き取れるかな。
あ、そうそう、だから聞こえはする、聞き取れはしない。
耳には入ってんだ。
そう、耳ない。うるさいなと思って。
はい、というわけで、
はい、
ラジオネーム山市証券さん。一応あの証券さん、あの萩原純、荻原さんだっけ、萩原何を深川亮みたいなこと言い出しちゃった。あの俳優さんと、俳優さんのあだ名の証券ということで、あのカタカナ表記にしてあるので、山市証券さんではなくて山市証券さんと呼びますね。吉川さん、吉田さん、スタッフの皆様こんにちは。はい、こんにちは。ずっと吉川さんのファンで、かっこいざ酔いの花嫁くらいから。すごいよ、いざ酔いの花嫁に出てたことを私が今思い出したんだから。主役だと思いながら、そういえば主役だった、あそこで撮った、あれどこだっけな、四ツ谷かみたいな。うん、なのに恥ずかしながら今更こちら和曲の存在を知りました。いやでも知っていただけて本当にありがたいです。どこから見つけてくださったのかね、あの次もしメールくださる機会あったら教えてくださいね。好きだと言っておきながら自分のアンテナの感度の低さに呆れてしまいます。そんなことないよ。お二人はそのような経験はございますでしょうか。好きなゲームシリーズの最新情報を見逃したり、好きな俳優さんの舞台出演情報を見逃したりなどです。スノーマンの国立のコンサート行きたかったんですよ。で、いやもうでもまあ当たんないと思うけど、申し込むだけならただだから申し込んじゃうか、その日もしなんかあったら休んじゃおう仕事とか思って公式サイト開いたら前日で締め切りすぎてました。びっくりした、本当にびっくりした。終わって言った、終わって言った、もうそこそれ以上言葉が出なかった。終わってるじゃんまで出なかった。
よしかかると
よしりっぺの曲芸ギミンシェルター
。はい、他にもいろいろあるよ。気づいたら映画終わってるとかね。吉川からです。
なんか全体的にそれは吉川さんの日付感覚の不足によるものなんじゃないかと思うんだけど。
いやもうだから本当にもうしょうがないよ、これは本当に自由業とかそういうことやってる人たち。
ちょちょちょちょちょ、同じ、やめろ。
その自由業とか、あのなんていうの、個人事業主みたいな人たちって曜日感覚もうすべからくなくなるのよ。
まあ、曜日感覚はね、日付感覚とか日付はまだギリ大丈夫よ。
とあと祝日ね、
うんうん、祝日ね、
うんうん、だってゴールデンウィークなんか全然わかんないもん、体育の日とか。そういうの
やたら人混んでるなーってカレンダー見たら今日祝日かみたいなことはよくある。
そうだからなんか駅がすごい本当もう歩きにくいぐらい混んでて、え、なんなのこれ、祭りとか思って祭りなのとか思ってて、で、やめてそのスーパーマラソンなの、竹下のやつモーション誰も見えてないから
頭の中で祭りが開いてんだろうなと思って。
でなんかそれでカレンダーのアプリ見ると、うん、赤赤赤ってなってて、あ、3連休の中日だったみたいな、
はいはいはいはい、
そういうやつね、そういう風に気づくとかはありますけどね、うん、だから私ももう本当にマジで私は本当にスノーマンが大好きなんですけど、うん、スノーマンに限らずいろいろ好きですけど、うん、トリリオンゲームは本当に見に行きたかったんですよ。メメの目黒蓮さんの、終わりました。ギリだね。
いやだからさ、ギリだねとかって言ってる時点でもうチェックしてないじゃん。いやだからさ、山市さんも一緒なのよ、そのだからチェックする度合いの話で、多分だから自分がやってることとか仕事の方が、うん、メインになってて、うん、あんまりそのなんて言うんだろう、好きは好きなんだけど、うん、流れてきた情報で、あ、この人好きなんだよねみたいな、例えば僕だったらゆずのコンサート情報とか別にチェックはしてないけど、
うん、
なんかコンサートをやるんだっていう話を聞いたら、うん、行けるんだったら行ってみようかなみたいな感じの、うん、それぐらいのその注目度合いっていうのはあるから。
あ、でもね、その供給が多いものに関しては油断するっていうのはあるのね。
ああ、まあそれもあるかもしれない。
そうだから私これマジだけど、
うんう
2週間に1回諸星和美さんの公式サイト見て、ああコンサートなんかないかどうか調べてる
から
ね。
あの光源氏さんのね。
そう、うんうん、であのカー君とか あれくらいその長いベテランの方になっちゃうと、うんうんうん、そんなにバンバンバンバンスノーマンみたいにライブ打たないから、
うんうんうん、
だからあの高橋由美子さんとかもそうなんだけど、斉藤由貴さんとかも、うんうん、あのそういう、 こう貴重なね、うん、1回1回のライブがもう本当に 2,3 年に1回ですよみたいな、
うん、
そんな感じ の貴重なんだろうな、こういう機会はっていう人たちのことは、うんうん、ま、あのちょっと見逃したくないなっていう思いが、
いやいや、だからそこですよ。だから本当好きは好きなんだけど、うん、逃したくないと思ってるかどうかだけだと思う。
いやなんかね、
だってこの前、うん、結構なニュースになってましたけど、三浦大知くんの大阪のコンサートのチケットが半分余ってるっていう、ね、
そうなんか見た見た、インスタのなんか動画かなんか見た、
う
ん、
だからもう情報過多だから今、
うん、
だからその行けなかったりタイミングが合わない、その情報を逃さないとしてる人たちはそのタイミングが合わなかったし、
うん、
多分だからもうあのニュースになったぐらいだから、
でも大知くんだよ、
そう、
だ
完売しちゃってるんじゃないのかなと思うぐらい、
大知くんなんてさ、うん、あのこっちからしたらさ、なんだろうな、私的には扱い的には安室ちゃんみたいなもんなんだよね。
いやいや、そうそうそう、だから僕もだから大阪じゃなければ行きましたよ。
そうだよね、この情報をキャッチした。だから横浜アリーナとか、そういう行きやすいところだったら行きたかったなっていうね、う
ん、めちゃくちゃ良かったっていうコメントで溢れ返ってましたから、
うん、
コンサートに関しては。そう、歌も上手いしダンスもいいし、
そうで岡崎体育さんとかでもね、うんうんうん、そういうことありましたけど、あのやっぱさ、こう大地君ほどの人がさ、うん、あれほどの実力者がね、うん、なんかああいう風にこう平身低頭、なんかあの余ってます、絶対に来て損はさせないですとかって言ってる姿って、うん、こうなんていうの、こう なんていうのかな、プライドをかなぐり捨ててね、
うん、
あの余ってるんですっていう風に、だから来てくださいって呼びかけられるのって、それはそれでちょっとこうなんて侍的なかっこよさあるなとかね。
そうというか、まあ僕その本当にすごい人ってあんまりそういうプライドに固執しないイメージがある、
うん、そうそう、だから、うん、でもそれをあの言えない人もいるとは思う。
いると思います、
うん、で、あ今回売れなかったなとかって、特にこうインディーズとかね、
うんうんうん、
とかだと、あのもっと多分できる、私たちもそうなんだよ、うん、私たちもそうなんだけど、もっとできることとか、
うん、
あのアプローチできるあの広告の手法とかあった はずだったり、うんうん、あったかもしれないんだけど、あんまりお客さん来なかったんですよって自分から言いたくないっていう、この恥ずかしさもあるし、情けなさもあるしっていうのもあるじゃん。そうそうそう、でもああいうなんかその実るほど神戸を垂れるじゃないけどさ、
うんうん、
なんかああいうね、なんか人たち、岡崎体育さんだってすごいけどね、
うんうん、
なんかああいう人たちがなんかこう、なんかぜひ来てください、余ってますって言ってるのを見ると、うん、やっぱこうかっこいいよね、その
いや、プロフェッショナルだなと思いますね。
なんかその、うん、なんていうの、あのくだらないプライドに負けてない人たちだよなって、
う
ん、
そうだなと思います、
そう思うよね、うんうん、
山下さん初メールね、ありがたいですよ。だからまあ見つけたんでしたら、ぜひねこれから和風曲芸追っていただきたい、まあ無理のない範囲でね。
いや本当ですね、いざよりの花嫁なんてもう、私 3、4年目、あいやちゃう、フリーになってたかな、あフリーになってるな、絶対なってるな、
うん、
となってんだけど、デビューして 3,4 年目ぐらいだと思うんで、一番忙しかったぐらいの時期なんですよね、
うんうんうんうん、
だから多分あの言われるまで忘れてたんだけど、
うんうんうん、
むちゃくちゃ待ったんですよ、控え室で、
うんうん、お前入ってたん
ですか？2時間半待ちぐらい。
だから毎日
あ、もちろんもちろん、
あ、じゃあ、うん、じゃあその人押したんでしょ？
押しました。で別にあの押したからって、
うん、おっせーなー
とか言うわけでもないんですけどただ私、
うん、
あのメインヒロインの割にはそこまで膨大じゃなかったの、セリフが、
うん、
あの なんていうの、こう、うん、メインヒロインというよりは
攻略対象の一人みたいな感じだった。
いや攻略対象の一人なんだけど、こう象徴的な神様みたいなキャラクターみたいな感じで、言葉少なでその一言一言にあの深い意味を持ってポツポツと、うん、あのセリフを残していくキャラクターみたい なんかそんな感じだったと思うんですよ、確かね。だからあの私ではないその、他のキャラクターをやってた方は多分私よりよっぽどセリフがあったと思うのね、
うんうんうん、
だから私本当に4回ぐらい、うん、私先にやりませんって言いそうになったっていう思い出が非常にあります。
2時間半はちょっと押しすぎだな。
めちゃめちゃ待ったね、携帯 の、うん、あのバッテリー切れそうになったんだから。
30分1時間はまあまあ押してる現場ならあるんですけど、
うん、
俺も2時間半待ったことはないな。
でなんか、うん、その なんていうのかな、ああいうのをなんかこう仕事ができないってもしかしたら言うのかもしれないんだけど、うん、その女性、あの私が待ってる、主に撮ってた女性ね、待ってる時に、うん、女性の後に男性声優さんの、うん、なんかモブ6役ぐらいののがスケジュールに入ってたみたいなの、うん、それを先に入れるわけ。 あのさ、わかるよ、そうなってるんだろうね順番的にはでもその人今来たよっていう、
うん、
その男性声優はあの今来たから待ってないから、うん、あの私2時間以上待ってるわけだから、
だってその男性声優さんは、うん、その前に入ってた女性の声優さんの後のスケジュールだったんですよね、
スケジュール的にはね。
じゃあなんでそんなにタイミングで来たんですか。だってもう2時間半押してるんですよ。
どこだったんだっけな。
だから言ってることが矛盾してる。
そうだね。
そしたらその人が2時間半遅刻してきただけになっちゃうから。
でも分かんない。連絡あったのかな。
だからあの吉川さんが気づいてなかっただけで。一回出たんですよ。到着してまだかかるから。
じゃあ、あのテーブルでポツンと何にもすることないわとか思いながら、うん、なんかもううつらうつらしてた、なんか何にも動かないで、あの結構かかりそうなんで、うん、あの外行って本屋さんとか行ってきますねとか言わなかった私が、臨機応変できないんだ。
いや、まあやるならその後ももう一人にいて、で吉川さんが来てる状況だから、あの回してる人か、ディレクターさんが、あの本当に申し訳ないんですけどちょっと押してて、ただ別便に回すこともできないので、あのちょっとどこかで時間潰していただいても全く問題ないです、で連絡先教えていただければこちらから連絡入れますのでぐらいはしてよかったと思う。だから吉川さんから自分からそうしましょうかっていうのは、あのちょっとその態度が厚かましく映る可能性はあるから、
まあ そうね、
それは吉川さんの方が正しいと思う僕は。
あと、あのついでに、そのこの居酒屋の花嫁の現場ってめっちゃ印象残ってるんだけど、私がと、やっとのことをブースに入ります撮ります、で、まあ、1時間ぐらいで終わります、で出てお疲れ様でした、ありがとうございましたって言って帰ろうとしたら、ちょっと待ってくださいって言われて、何ですかって言ったら、あのこれからあの今あの新人 の, あの女性あの女の子2人来るんですけど、あの片方の子が吉川さんの大ファンなんですよ、はい、ありがとうございます、でちょっと会わせてあげたいんで、あと30分ぐらいで来ると思うんで、ちょっとそちらにお座りになって待っていただいてもって言われて、もうあのお腹がすいて何と思って
腹ペコなんです、
お腹が空いちゃってお腹がもうダメで、
いや、あのね基本的にディレクターが厚かましいわ
あのその人はね私の中では割と有名だった、業界的にはどうだったか分かんないけど、
いや、ないもう二度と、なんか本当にそれこそあの俺毎回思ってるんですけど、これはその自分の心情でもあって、僕らも和風曲芸として誰か声優さんにお願いをする立場じゃないですか、でその時にその声優さんが新人であろうが千葉さんであろうが、同じ対応をしようって思ってるんですよ、だからその分けない、だもちろんそのオファーのその金額とかそういうことに関しては、そのキャリアとかもあるし事務所 の, あの規定もあるから、あの変わることはありますけど、態度とかやり方に関しては変えないようにしようって、で誰かから突っ込まれた時とかの時にそれ千葉さんでも同じ対応してるっていうのが僕の判断基準なんですよ、舐めてないっていうその人、
なんかあれだね、あのあれに似てるわ、その親の前でも同じことできんのかみたいな、
ああだからそういうことと同じです
よ、ね、そうだね、
だからその人が本当に千葉さんを2時間半待たせた後に、千葉さんにすぐあと30分待ってちょっと会わせたい人がいるんで、
それさ今本当今あの気づいてムカムカしてきたんだけど、私だからだよね、
いやだからそういうことだ、
てか私というか私ランク、私ぐらいの感じ、
その人が千葉さんにもそれやるんだったらそういう人だし、
そうだね、
し、千葉さんには、いや千葉さんにはそんなことできないですよって言う人だったら、お前失礼だよっていう話になるから、
で私待ったんです、
あすごい、
で優しい、あの、その女の子に罪ないと思ったし、
あのその待つだろ
う、なんか、あのもう電話しちゃったんでって言ってたの、
あふざけんなよ
吉川さんいますよよかったねみたいな、で じゃあ帰ったらちょっと気の毒だよねと思って、で待ってたの、で、なんか、しばらくして 2,30 分ぐらいでその女の子来て、で、どれだけ積もる話があるのかなと思ってたらガッチュ聞いてました、ほんと面白かったです、あ、ありがとうございますピン、
いや、じゃあピンじゃない、別にそんな
ピンあ、はい、え、あ、はい、え、そうなんですよ、うん、あ、終わりなんだ、終わりですか、
でもまあ、死で言うなら、そのなんかディレクターがその新人声優の女の子にいい格好したかったんですよね、うん、っていうことなんだと思います、全部。
まあまあ、ただそのディレクターさん女性なんですけどね。
あ、まあ、じゃあまあ女性であっても、そうだ、
なんか私はその女性ディレクターさんに本当に今だから言いますけど、うん、常々ずっとこいつは私を舐めてるなと思ってたんでは、思ってたんで、うん、なんか、うん、だからもうそれ以来、あの方のお仕事はあまりちょっとこうご遠慮させていただく、ま
あ、だからそういう気持ちの方が多いと思う。だからあのそういうことをしてると結局どういうことが起きるかっていうと、うん、後々例えば、和風曲芸が仮に名前のあるあの団体になったとして、で、あのお仕事お願いしますで全く同じぐらいの、ランクが高いところとかその、規模の大きい、あの依頼のところから同時に同じ日付でオファーがしたときにどう考えても後者側を優先されるんですよ、そういう失礼なことをやってると、自分に返ってくるから、まあそこも含めて仕事な気はする。
どうなんだろう、まだやあるのかな。
いや、わかんないです、まあ、ある可能性も全然あります
よ。まあまあね、まあまあそういう思い出もありまして、でまあいざよいの花嫁ぐらいの時は本当に忙しかったんで、もうあのテコ入れプリンセスとかなんかね、あの怪我がとにかく多かった時期だね。
あのあんま聞いたことないのよ。いや千葉さんが例えばね、いや二十歳の頃すごいがむしゃらだったからさ、めちゃくちゃ仕事いっぱい入っててさ、結構忙しかったんだよね、なんていうかこう人生中一番怪我してた時期かな
おかしくない、私だってテコ入れプリンセスの現場入る朝、あの雨だってもう土砂降りだったの、でエレベーターとかじゃなくてあの階段のマンションに住んでたの、
吉川さんが当時ね、
あ、まあ、マンションっていうか、まあ、アパート的な、どこに住んでたの、で、14段ぐらいあるんですけど、でそれを、3階だから 2階降りるわけじゃん、で、あの一歩目で落ちたのあの私もバカだと思う、雨の日になんかスカート履いてヒール履いて、バカだと思う、ピンヒール履いて、一歩目でツルッダンダダダダダンって3階だから折り返しじゃん、
そうっすね、
だからその踊り場のところにある目の前にある柵に突撃して止まったのよ、
あのその柵が老朽してたらニュースだよ、
マジでそのま、私が落ちてバーンって止まった窓なり、真右に、大家さんのおばあちゃんの家があるの部屋があるの、そしたら2分ぐらいしたらタッタッタッタッタッって聞こえてきてバーン、どうしたーみたいなで私もう骨盤がもう痛すぎて、
あ、危な、
もう立てなすぎて、で大丈夫です、大丈夫ではないけど、とりあえず今から仕事行かなきゃいけないんで、救急車とか本当に大丈夫なんで、とかって言って、で、
それ系多いな、仕事
は。現場に電話して、相手誰だったか忘れちゃったんだけど、ちょっと骨盤がずれましてって言ったら、は?みたいな。
うん、そりゃそうよ。
階段から12段ぐらい落ちちゃったんですよね、って言って、来られるんですか?行きます行きますって言って。で、行って、大きい声が出せないの。仕事を入れし始めたら、なんか骨盤が多分おかしいから、位置もおかしくなっちゃってるから、
支えられないんだね、
そう、声を。お腹の筋肉にガッって力が入らないの、だからこういう、まあ、ここではないけど、こういう椅子の、 あのヘリとかを、うんうん、思いっきり掴む、うんうん、もうなんか子供を産むのと同じだよ多分はい生きねえよマジでだから私がアルトワネットですわってやるときにずーっとここグワーって掴んでやってたから、うん、もうマイクワークがもうこんな感じだったもんねもう変な感じでやってた。
うん、
うん、
まあ、ただちょっと
そんな時に限ってあの大物声優さんとかがいて、うん、スタジオに、うん、であいつ変な撮り方してるみたいな、あのガラス張りガラス張りだったから、
あ見えるや見える系のやつ、うん、あなんかなんだろうな、あの吉川さんはまあ常々言われてることでしょうけど、
うんうん、
健康管理も仕事のうちなんでね、
はい、
でも落ちちゃったんだもん、
いやだもんじゃねえんだわ自分でも言ってたらバカだなって思ったって、
いやバカだなとは思ったよ、なんでヒール履いたんだろうなって思ったよ、
ヒール履いたっていうか、まあ、そもそもヒール履いてたとしても慎重にいかなきゃ、うん、
いやでも、ね、でもヒールのせいだよ全部
まだ言ってる、
なんか本当にずれてた、後日その整体っていうか、整形外科みたいなとこ行ったら、
あそうなんだ、
うん、
怖いな、
なんかこういう感じでずれてますねみたいな、
ねじれて
た、うん、そうそう、どう、これは結構痛かったんじゃないですかって、めちゃくちゃ痛かったんですよ、
いやいや
切れ気味だよね
かわいそうすぎるだろその先生が全部自分のせいだよ、
うん、まあだからそんな感じでめっちゃ忙しかったし、怪我もしたし、
うんうんうん、
なんか人間関係でもいろいろありましたし、うんうんうん、仕事関係ギャラ関係もう本当にありとあらゆるシーンでいろんなことがあったなっていう、その真っ只中の
時期の、ね、作品だった
と、ね、作品だったなという、ちょっと長くなりましたがね、うん、はい、そんな感じです。これからもねぜひね、山市証券さん、うん、ね、メール飽きずに送っていただけたらと思います。
他にも、もし僕が高校の時に結構尊敬していたバスケの顧問の、うん、コーチの先生と同じ名前なので、うん、
証券さん、
いや山市さんね、
あ山市さん
証券さんって多分いないと思うんですよ、あいるかあだ名で
いると思う、うんうんうん、なのでいざゆの花嫁以外にもね、はい、やったソフトとかでね印象深いものとかあったらね教えてください。私はもう全部印象深いです、
うんうん、
そういった意味でいろんな意味合いがありますけど、
いや作品の中の話してくれ
いろいろね思い出深いんでね、はい、ぜひ次のメールもお待ちしてま す,
お願いします。
それでは本編いきましょう。
Are you ready? Touch this. Are you ready?
曲名義ミシェルだ。
和風曲名。ラジオネーム、ポッポさん。
ポッポさん。
吉川さん、吉野さん、スタッフの皆さん、逆転する!
はい、逆転する!
ポッポです。
おい。
4月から新社会人になりまして、
おめでとうございます。
おめでとうございます、
うん、
正式に船員デビューと思ったのですが、まずは社会人研修がありました。
うん、
我々のような船員も海と陸を数年ごとにローテーションで働くので、うん、陸上職の方と同様に日々研修を受けております。
ほう。
研修にあたって本社がある東京に上京し、うん、現在はホテル暮らし、
うん
うん、こんなとこ泊まっていいんですかみたいなホテルで同期たちとワイワイやっております。
いいですね、なんか青春だな。なんかあれと同じですよ、これ想像つきます、研修、
いやあんまり、まあ、合宿みたいな感じかな。
いやいや、そうそうそう、合宿とか、あと検察側の罪人で、うん、一番最初になんか、
あれか、
木村拓哉さんと一緒になんか、うん、行動みたいな囲んでたじゃないですか、うん、ああいう感じですよ、
うんうんうん、あと勘違いされがちなのですが、遠洋漁業をするわけではありません、
うんうん、
もちろん世界には遠洋、漁業系の船も存在するのですが、
うん、
私が乗るのは鉄や自動車、石油なんかを運ぶ船です、
うん、
貨物船ということですよね、うんうんうんうん、太平洋でマグロを取るとかではなく、積んである貨物をちゃんと届けることが目的になります。
あーでもだから輸入関連ってことですよね、
貿易、
うん、これはこれでね、国にすごい貢献してるというか、その会社に貢献してるというか、うん、大事な仕事だと思いますよ、
はい、
うん、
太平洋でマグロを取るとかではなく、積んである貨物をちゃんと届けることが目的になります。トラックドライバーの海バージョンみたいな感じです、
うん
うん、なので仕事もザ・肉体労働というのではなく、エンジンの見回りとか燃料が漏れていないか確認するといった、保守点検がメインです、
うん、
しかも作業は大体の場合外国人の船員が担当します。
ほう。
私たちはそれを管理したり部品の発注をしたりと、基本的にデスクワークになります。
デスクワークなんだ。
船の上でデスクワークってちょっと不思議な感じだね。
うん、
もちろん機械をいじったりもしますが、
うん、
船の仕事は知名度が低く少しでも知ってくれる人が増えると嬉しいです。
いやでも結構ね、なんていうの、まあ、ニッチって言ったらあれだけど、
うん、
うん、先鋭的な仕事な気はする。
あんまり私とかは関わり なく生きてきちゃったんで、こういう職種の方もね。それと初公開はおそらく10月以降になりそうです、
うんうん、
私は少し特殊な採用で船員になったので、骨ですか、研修が
違うだろ、
研修が長引きそうです、
うん、
陸にいる間東京暮らし楽しみますということです。
すご
ーね。
うん、でもまあだからいろんな仕事によって支えられてますよね。だから僕らはこういう仕事があることは分かってないけど、
うん、
これによって輸入された製品を使ってる可能性全然あるから。
まあそうだね、
うん、だからすごい仕事ですよ本当に、社会に役に立ってる。いやまあでも
本当にね、フェリーとかって、うんうん、その国内線のフェリーとかって、
はい、
貨物も半分兼ねてるみたいなこと言うじゃないですか。
フェリーってもともとだからその貨物を逆にその人を乗せることによって、うん、よりその利益が出るように改造しようみたいな、うん、そういう話から始まったらしいですね。
そうだから、うん、なんかもう真っ先に本当サンフロア乗りたいなとか、もう日本海フェリー乗りたいなとかね、
うんうんうん、
そういう感じなんですけどね、
うんうん、
うん、最近はなんかなんかその船に乗りに行くということにあたって、うん、やっぱ一番ネックなのはネットが使えなくなることだよなって思ってたんだけど、最近はなんか船の中でも、うん、Wi-Fi がついてたりとか、
そうだから衛星通信とかなんかいろいろな手段を使って、なんかクレカとかでも使えるようになったみたいな。
そうそう、なんか電子マネーとかでも、うん、お金払えたりとか。
すごいですよね、そんな通信できるの。そ
うそう、うんうん、ということがあるようなので、
うん
うん、なんか東急フェリーっていう一番乗りやすいやつがそれなんだよね。東京から九州をつなぐから東急フェリーなんですけど。
なるほどね、
うんうん、九州とかも行ったことないし、
うんうんうんうん、
その東急フェリーで、うん、と九州のどこに着くんだっけな、ちょっと どこの港に着くか忘れちゃったんですけど、
うん、
福岡のラーメンとか、
うんうん、
もつ鍋とかも食べてみたいし、うんうん、他にもめっちゃいろいろ見どころあるでしょうし、
九州美味しいものたくさんあるけど、まあ、九州に限らずどこにもたくさんあるとは思うんです
けど、地鶏とかも美味しいのかな、
うんうんうん、
そういうのもね、なんか、うん、だから船って意外とリーズナブルに乗れるから、うん、
いくらぐらいですか。
めっちゃ安い部屋とか、雑魚寝以外でめっちゃ安い部屋だったら、
うん、
多分な、7、8000円ぐらいからあるかな。
あ、1万円ぐらいなんだ、
うん、1万円弱とかからあるイメージ。
なんかそれだったらね、うん、その大阪に行くとか、
うん、
なんかそういう感じの旅行とかの中に、
うん、
フェリーを使って九州に行くみたいな感じのも、うん、プランとして出てきそうですね、うん、そういうの知ってたら。
そうだからね、めちゃめちゃ乗りたいんだよね。だからまあそういう娯楽とさ、ココさんみたいにさ、
うん、
ずっとそのめちゃめちゃ長い間船の上に乗ってお仕事するっていうのは全く意味合いがね大きく変わってくるとは思うんですけど、
うん、
なんかその訓練でさ、船酔い訓練とかすんのかな。なんかほら前澤さんが宇宙行った時にさ、
うん、
宇宙行った時に気持ち悪くならない訓練みたいなやつやってなかった。
無重力テストみたいなやつあるんですよ、
うん、
例えばその、なんですか、宇宙服みたいのを着て、
うん、
水の中に入るのかな、
うん、
でその水の中にずっと一定時間こう上下その逆さまになったりとかって、その無重力を、うんうんうん、経験した上でみたいな、なんかいろいろテストは確かあったはずですよ。
そう、だから来るになるために、特に冬の日本海とかってさ、
うんうんうん、
ものすごい荒れたりするって言うじゃない。だからなんか
その平行感覚テストみたいなやつはあるかもしれないですね。
そう、私高校の時に知り合いだった子でバスガイドさんになった子がいて一人、
うんうん、
まず体幹鍛えるところから入るんだって。
へえ、やっぱそういうの。
あそこに立ってさ、運転席
の横。そう、バスガイドさんとかだったらね、その座ってないで立ってガイドしなきゃいけないみたいな。
そう、ずっとだから肩幅ぐらいに足を、
うんうんうん、
開いてっていうかガッとして、
うんうん、
であちらに見えますのがみたいな感じのことを声をぶらさないで喋るみたいなことじゃん。
うんうんうんうん、
だからまずはなんかそのなんていうの、ダイエット機器みたいな、
うんうんうん、
揺れるやつ、
ボードみたいなやつ、ね、
そう、うん、なんか足元だけ揺れる、
うんうん、
機械みたいなやつに乗らされて、
うんうん、
で落ちるなっていう、
うんうん
うん、何分間かそこに乗っている、
うんうん、
みたいな、なんかそんな訓練があるんだよみたいな話をね、すんごい昔に聞いて、あ、バスガイドさんってそうなんだなみたいな、
うん、
うん、面白いなと思った
り。バスガイドさんも結構局所的な仕事ですよね。
バスガイドさんね、バスガイド、もう今あんまないのかな。でも
いや、だからまた ツアーと提携してるとかそういう話だと思いますよ。
でもハトバスとかってまだあるでしょ。
あると思います、
うん
うん、 だから別にそのツアーガイド、バスガイドみたいなの仕事はなくなってはないとは思いますけど、うん、まあ利用する人が少なくはなっている傾向にはあるとは思うんで、
おじいちゃんおばあちゃんといえばハトバスだからねマジで、
うんうん、完全に偏見です
いやいやいや、あと子供もそう、子供かおじいちゃんおばあちゃんはハトバスなの、あの黄色い帽子かぶってるような子供とおじいちゃんおばあちゃんはハトバスだから
小学校のイメージ固着しすぎてない
固着じゃないで、あの見てあげて、はとバスまで渡って、うん、横断歩道で、
横断歩道ね、
そういうやつだから、私も
ね、頭の中でおじいちゃん全員杖ついてると思ってるでしょ、
杖はついてない、でおばあちゃんは紫色の小花柄の、あのなんかチュニックみたいの着て、で髪の毛紫色に染めて、
なんで全員服装と色が一緒なんだ
なんか、あのそういう、なんていうの、旅、
うんうんうん、
みたいなのほとんどしたことがないんだよ。
あ、吉川さんがと
か、そう、乗り物に乗ってとか、あのなんか、東京から1時間もしくは最高でも2時間以内みたいな、だからもう国際展示場がもうめっちゃ遠いよねみたいな、あれ最高に遠いよっていう私の行動範囲で、うん、
まあまあ確かに多少は時間かけて移動する場所なんじゃないかなと、僕も、1時間半か2時間ぐらいはかかるんで国際展示場は、
うん
うん、とはまあ思いますけど、
うん、
まあでも別にそんなに苦じゃないって思ったのは、
うん、
僕が大学の時に2時間半行きにかかってたっていう話、うん、
まあまあそれ経験しちゃったらね、
それでかいなと
思います、うん、いろいろ怖くなくなるかもしれないけど、私あの本当に何が嫌だって待つのが嫌なの、うん、
ここドラえもんの世界じゃないの、
何が待つのが嫌なの、うんうん、
あのどこでもドアとかないから、
仕事だったら待てるよ、
仕事だったら、
例えばこの間、
そうさっきの2時間の話、
まあ、それもそうだし、この間占いの仕事で、うん、あのなんか2日連続30分遅刻したお客さんがいたんですよ
ルーズ、もう普通にルーズ、それはその人が、
まあまあ、うんうん、まあそうかもしれないけど、でも別になんかムカつくとかないし、
まあまあそうね、
うん、
しょうがないとしか思わない、
うん、しょうがないよ、なんかがあったんでしょ
う、
なんかがあったか寝てたか、なんか、うん、で、まあなんていうの、強いて言えば、
うんうん、
プライオリティが低いことが悲しいね、
あ、自分のその占いがっていう
ね、あとお金払ってるのによくあの遅れられるねっていうのもちょっとあったんだけど、
あ、
うん、
まあ、お金、それに関してはお金払ってるからじゃない、
まあまあ別にあのその私が取引キャンセルしたんで、
うん、
そのお金自体はそのお客さんの方に戻るわけですけど、
ああそうなんだ、
うん、それは入ってきたらあのむしろラッキーなんだけど、
いやてかキャンセルになったんですよ、
なります、もちろん、あ、うん、であのなんか2日連続遅刻なので、
うんうん、
遅刻なのでっていうかあの遅れていらっしゃるので、
うん、
なんか他にあのもう別日に、うん、あのした方がいいかなとも思うので、何かご希望の日時があればおっしゃってくださいみたいなこと言って私離席したんですよね、
うん、
そしたらあのすいません、なんかもうちょっと迷惑かけちゃいそうなんで、うん、あの今回ちょっとなしにしときますみたいな感じ
で、あ、でキャンセルした、
うん、
なるほど、
まあ、だからなんか、
うん、
あのたまたまなんかそのなんか
2回ともね、うん、そういうあ特別な事情があって、
そうなんか休養的な、うんうん、ことが入ってなんかババッと忙しくなったのかなと、
まあね、でも2回連続ね、30分遅れてたらその人に対する信用は結構落ちるので、
まあそうですね、
それはしょうがない。でちなみにさっき僕がお金払ってるからって言ったけど、別にお金払ってるから遅れていいなんて僕はみじも思ってない、それは失礼だと思ってるんで、
まあもちろんね、
そうそうそう、うん、だけどそういう人はいる、
うん、
お金を払ってる方が優位ってよくわからない考え方をしてる人はいる、
まあ、だからこの結構いわゆるお客様は神様です、
そうそうそう、お客様は神様ですが、別にそのなんて店側の精神ですからね、あれ、
うん、
客が言っていいことじゃないんですよ、
はい、
うん、というわけでね、はいはい、ポッポさんもね、
うんうん、
今はね、ホテル暮らしということで、
いやでもどうなるんだろう、10月からねその船航海ね、
うん
うん、船に乗って仕事を本格的に始めることになって、
うん、
それが終わった後にどういう感想になってるのかすっごい気になる、
多分体一回り大きくなって帰ってくる
んだ。いやだからさ、そのあの肉体労働じゃないのよ。
え？いや違う違う、そのオーラよ。
あ、オーラがね。あ、そういうことね。
もうオーラがすごすぎて。
一回の航海、うん、そんな冒険する？
なんかその、うん、 なんだろう、なんか寺田心くんがチェホンマンぐらいになって帰ってくるんじゃない。
よくわからない、別人だってたの。
すごい大きくなって
ない。でも寺田心くんも変わったからな、びっくりした。
でも私は福くんの方がいい。
はい、
いやいやいや、ちょっと待って、あの誰が好きとかさ、
何、
あのねえねえ、芸能人誰が好きって話してないのよ。
女優さん誰が好き。
いやだから、ね、そういう話をしてない。
春、
うん、はるちゃん可愛いですね。
はるちゃんね、
可愛い。まあ別にそれはどうでもいいね、うん、まあとりあえずあの10月からね、うん、それこそねメールなんかできない感じになるのかもしれないですけど、
うん
うん、どうなってるのか、
まあ、
とても楽し
みです。聞ける環境なのであれば聞いてほしいですけど、ただまあ、 あのどういうその、 あの航路で行かれるかわからないけど、それこそ電波なんかも、うん、
まあ、もう、ね、通らないところに行く可能性全然あると思います
ので、ね、うん、全くないところに、ね、うん、行かれるかもしれないんで。4
ヶ月ぐらいでしたっけ、まあ、ちょっと覚えてないですけど、うん、またあの戻って、まあ、まあ戻ってきたってまだ半年後なんでね、
うん
うん、行くまでにその東京の生活とか研修とかいろいろ、あの人生で初めての経験もたくさんあると思いますから、
うん、
都度ぜひね教えてほしいなと思います、
まあ、よかったらあの曲気味のねバックナンバーでも買っていただいたりとかすれば、うんうん、あの別にこれ営業してるわけではなくて、純粋な、
こんなブチブチブチブチ言う営業ある？
純粋な善意で今口から自然に出ただけです。
純粋な善意だったら買ってあげろよ。
だって私お金ないもん。
はい、
缶品
品じゃないの。まあ、あの次回の、ね、メールもお待ちしてます。
はい、お待ちしてます。
吉川からの
和風曲芸ラジオネーム、アメちゃん。
お、アメちゃん。
吉川さん、吉川さん、曲芸さん、はい、よし、お久しぶりです。 いつぶりのメールでしょうか。
わからないけど、まあ、ありがとう。
数ヶ月前、久しぶりにあの作品見たいなと、ピクシブや占いスクールでの夢小説を漁り、作品を見てからというもの、現在二次元の彼にベタボレ中のアメなわけですが、
占いスクールっていうものがあることを知った。
なんだろうね、占いスクールって、うん、ちょっと占いという文言入ってるから気になっちゃうけど、
うんうん、
とうとう私もピクシブでカップ小説、占いスクールで夢小説を連載中です。
カップル小説ってことですよね、
うんうんうん、
自分でカップルを作って、それが BL でも何でもキャラクター同士の、うん、が非公式でその恋愛してるみたいな感じの小説をオリジナルで書いてる、
うんうん、だからいわゆる小説家になろう系のサイトみたいな捉え方でいいのか ね、
う
ん、
そうだと思います、うん、
しかもウェブオンリー企画で一般参加、過去見るだけのつもりがスペースでお話をさせてもらっていたら、うん、なんと参加を促され、
うんうん、
先日ウェブオンリー企画にカップ小説と夢小説で参加が確定しました。イエーイ。
すごい。もういわゆる同人活動だ。
なんかでも楽しそうだよね、こういうのって楽しいんだよね、
う
ん
う
ん、
いやいや、もう本当に僕ら の、 あの活動の根源でもありますよ、こういうの。
そう、うん、夢小説はヒット数が50を超えたり、過去小説を見に来てくれた人
だね。ああ、閲覧数だね、うん、
いや、ハートがついたりいいねみたいなもんですね、うんうん、お気に入りしてくれたり、カップ小説も、いいねや閲覧数が結構あったり、
うんうん、
見てくれる人、評価してくれる人がいることに感謝の毎日です、
うんうんうん、
嬉しいこと極まりない、
うん、
完全に恋する乙女化していて二次元に行きたい日々です。愛してるよ。ウェブオンリー企画全力で楽しみ、作品増やしたいと思います。失礼しました。
いいじゃないですか、同人活動真っ盛りですね。
ついにアメちゃんも作る側の気持ちが分かってくれたか。
いやいや、それは別になんか僕たちと同じ気持ちになることはないかもしれないですけど。
いや、もちろんね、まああのまあ、作るものも違いますし、
うんうん、
あの私たちはその、うんうん、なんていうの、まあ、やり方とかね、工程とかも、ね、全然違う、うん、
ただまあ創作をしたいという根源において、う
ん、ただこの、うん、レスが来ることの嬉しさをね、
そうなの、
アメちゃんが分かってくれたんだなっていうことが、
貴重だっていうことがね、伝わるのはすごくいい。
この気持ちが、うん、あの分かち合えることはすごい嬉しいです。
なんかそのいわゆるその YouTuber さんとかね、
うん、
でその視聴チャンネル登録者数が100万、うん、200万は当たり前っていうのは、まあ、当然その注目されている人が、うん、いろんな人が見るから、うん、そこに目が触れること機会がたくさんあるっていうのは当たり前のことなんですけど、うん、でもその100万200万って本当にダイヤモンドを山で見つけたみたいな、そんな感じの奇跡的な話だったりもするから、
うん
うん、だから50とかでも十分、
うん、
1クラス分ですから、まあ、倍率は2クラス分ぐらいの人がね、
うん、
作品見てくれたってことですからね、めちゃくちゃ貴重ですよ、
うんうんうん、なんかまあでもとにかくそのこれがね、50が100になり、100が200になりみたいな感じで、
うんうん、
あのどんどんね、あの
ファンが増えていったらね、
うん、今後もやっていくのであれば、そういう ところも目標にねこう刻みながらなっていくでしょうし、
うんうん、であのね僕これ見てて思ったのが、うん、あのこういうそのいろんな人が見てくれるから、うん、それに応えようみたいな感じのもちろんそういうのも大事ではあるんですけど、うん、そこに応えるよりも、うん、自分が好きってその二次元に行きたい日々で愛してるよっていうのが、うん、やっぱり文末に来るっていう、うん、作品への愛情だったりとかっていうのが、うん、今メインにある状況が多分一番好ましいと思うんですよ、
うん
うん、なんかその誰かの反応待ちだったりとか、うん、それこそ数字を気にしてね、うん、あのおかしくなっちゃったりとかね、うん、今いろいろある、
うん、あるよ なんだ数字気にしておかしくなる
数字に取り憑かれておかしくなったりとかね
私はおかしくなってないけどね
っていうことも中にはあったりはするから、
うん
うん、やっぱりその自分が好きが根源になってるって結局これ何にもこう外部の要素がないから
なんかね
一番長続きする
んですよ私なんか今それ話聞いてて、うん、あの小学生の頃から小説書いてるんですよ私
ほう
小説とか脚本とか
今通算
お話みたいなもの
35年以上の長き小説をお持ちでいらっしゃるっていう
古事記だよそれ
古事記でもそこまでいかないと思うけどまあまあ小学生の頃にその小説を書いたりとかする趣味があったってことですね
そう、
うん、
であれは、うんうん、多分当時その講談社さんとかから出てる少女小説っていうジャンルがあったんですよね
ああ少女小説ね、
うん、そんなに文字数多くなかったりページ数多くなかったり で、うんうんうん、で挿絵が多かったりで、うんうんうん、あのすごくその漫画的なエッセンスもちょっとあって
漫画と小説の間みたいな感じ
そうですね、うん、でまあ、 あの書く人によってはもうあのもう本当コナン張りに字をギチギチに書く作家さんもいれば、うん、あのまあ、なんていうのかな読みやすくあの開業多めにしたりとかで、
うんうんうん、
あの書いてくださる作家さんとかもいて、
うんうん、
であの私はあのどっちかっていうとそのもうさらってバーンってもうあのなんていうのかな短時間で読める開業多めの、 あのライトな本が好きで、うんうんうん、でそういうのが月にねそのレーベルから ね、うん、とね20冊ぐらいは出るんだよ新刊がそのいろんな作家さん抱えてるから、
うん、
でなんかねその中でね大体1ヶ月に、2、3冊は買っていいってことにしてたの自分の中であ
なるほど、
うん、で、うん、とそれを読んでて読んでるうちになんか なめてるわけじゃないんだけど、
うん、
あの書けるかもっていうか書きたいねっていう気持ちに
自分も書く側に回りたいと思ったってことですよね
そう、うん、あの読んでその好きになってくると作りたくなるのはなんでなんだろうね料理とかもそうなんだけど
あいやでもだから自分がそこの中に入ってみたいと思うのは自然のことじゃないですか、うん、憧れがあるからだと思うんですよそれ普通に
そうなんだよね、うん、そうそれでなんかなんかいろいろとなんかあのババーって思いついたものを例えばこう、ま、街中見てて何かのシチュエーション見たらあこれ何ここからなんか話作れるかもとかって、うんうんうん、でババーって書いたりとかしててでエビキョウもそれ一緒にやってたんだよねでエビキョウは文才はなかったんですよね、
うんうんうんうん、
で自分でも言ってて、
うんうん、
ちょっとなんかね挑戦したけどねなんか吉川みたいにできないとかって言ってて、
うん
うん
うん、でもそれも経験ですよね、
うん、でなんかよくできるねって言ってて、うんうんうん、それね才能だと思うよって言ってくれて、うんうん、そうかな
でも実際にそれでね結果として小説ね出してますからね
いやまあうん、うん、まあまあそれは分かんないけど、うんうん、とにかくなんか頭の中でごちゃごちゃこねくり回して考えるのも好きだったので、うんうん、向いてたのかなとは思うんだけど、うんうん、
創作にね
うん、うんだから、なんかそういうねもう始めたての頃って楽しくてしょうがないから、
うん、いやでもそのエネルギーってすげえ大事なんですよねそれはねだんだんだんだんね続かなくなってくる
これがね、うん、趣味がね辛くなってくる、うん、で仕事にするかしないかの分かれ道ってそこなんだけど、
う
ん、
そうだと思います、うん、だから別にいいことばっかりじゃないし自分のモチベーションが最高潮の時ばっかりじゃ全然ないから、
うん、そう、
うん、今のエネルギーとか感覚とかは大事にしてほしいんですけど、
うん、もう物書きなんかやりたいかもねえやって思う時も来るかもしれないけどね、うんうんうん、アメちゃんもねでも本当に好きだったらほとぼりが冷めた頃にああ書こうってなるんだよね、
うん
うん、書こう書こう文章書こうってなるんだよ
そう、う
ん、
だから一旦こうね目をつぶってももう一回目を開けたら同じことをしたくなるっていうのが本当の意味で好き、うん、 だったりはするというか、まあそこのその好きの形もいろいろあるから、うん、まあ自分がその作る側の感覚として、うんうん、あの作ることが好きっていうところにはなってきたりするとは思うので、うん、まあでも本当エネルギーがある限りはどんどん活動してってほしいなとは思います、うん、和風曲芸もね、その曲気味のその編集を気に入ってくれた人が、うん、自分でもこういう効果を入れて作ってみましたっていう風に言ってくれたことも過去ありましたし、
うんうん
うん、多分その人作ってないでしょうけども、
まあまあでもいいんじゃない、うん、そういう経験をね、あの
そうそう、いやいや、だから
きっかけでしてくれたっていう、
その時にその吉川さんとお話ししたの明確に覚えてるんですけど、うん、その自分が参加したいと思ってもらえるぐらいの魅力を話し続けられるような団体でいたいですねっていう話はしましたからね。だからまあそういうこともありの、その和風曲芸としてもそのドラマ CD とかね、うん、ラジオとかね、あのみんなにあのこういうものを作ってみたいっていうふうに思ってもらえるぐらいの、
うんうんうん、
ものは作り続けていきたいなと思います。
そうだね、うん、あの嵐の翔ちゃんがね、桜井翔さんが、うん、あの嵐っていうグループを、うん、あの最終的にっていうか、その世間のイメージ的にでもいいんだけど、うん、あのどういう風に見られたいとか、こういうグループにしていきたいみたいなのがありますかみたいなインタビューがあったんだよ昔、うん、でその時に翔ちゃんが答えたのが、もうだいぶ昔だけど、うん、嵐って楽しそう、入りたいって思ってもらえるようなグループって言ったの。おーおーおー、いいですね、それがねすっごい心に残ってて、
うんうんうん、
あのね、まさにそれだと思ってんの、ずっとそれからも、
うん、そうですね、和風曲芸もそうだと思います。
そう、和風曲芸って楽しそう、入りたい、うん、ギミリスでもいいから入りたい、
うんうん、
って思っていただけるようなそのものづくりもそうだし、うん、あの雰囲気とかもそうなんだけどね、そういうところをちょっとね、
あ
の出していけたらなというふうに、
うんうん、頑張っていきたい、
はい、思ってます、はい、それでは次です。
そいつはまとめた方がいいんですよ、シシ。
ネバーまとめに書いて
る。うるさい、何余計なこと入れるからだ。
ちょっと、
なんだ、
極限にシシルタ。
なんかちょっと冷房を聞きすぎたかしらって思ってたら、なんか自然と、うん、あのマユリカさんのポーズにこうやって
マユリカの坂本さんですよね
となってたから、
坂本さんご結婚おめでとうございます。
あ、おめでとうございます、
おめでとうございます。
ずっとこうな
ってたから、バファリンの人でしょ、
うん、バファリンの人かどうか分かんないけど、
去年一昨年の M1 で、うん、奥さんが、中谷さんで、旦那さんが、うん、バファリン買ってこない旦那でしょ不倫してる。
まあそうか。
まあいいや。
とりあえずその肘と肘を持つっていう。
うん、マユリカ面
白いよね。ちょっと気持ち悪い感じのね。
マユリカね、やっぱなんでしょうね。あの知ると好きになっちゃうっていうこの。
いやいや、あのね、もう M1 も、うん、あのアイドルも、うん、全部沼よ。
あのね、女性アイドルとかにはまだ私手出してないですけど。
手出すっていう。
あの女性アイドルにハマるかどうかは分からないし、うん、あのあんまりその、
ちょっと待って、おかしいおかしいおかしい、
うん、あの聖子ちゃんとか明菜ちゃんとかそういうのじゃなくて、
違う違う、吉川さんといえばモーニング娘。なんだから、
はい、あ、だからモーニング娘ね、
ゴリゴリよ、
ゴリゴリよ、モーニング娘ゴリゴリよ、
手出してんのよ、うん、
お台場まで行って見に行ったからね、コンサート、
はい、
うん、あのモーニング娘。のファンのオフ会に行ったことすらあるからね。
いや、だから大好きじゃん、語りたいと思うぐらい大好きじゃん。
あのモーニング娘。で一番好きなの福田明日香だから。
分か
った、今福田明日香って言って知らない人の方が多いから。
まあいいんだけど、
太陽とシスコムーンで一番好きなの太田ルルだから、もういないから。
いや、まあだからね、それがどうしたんですか。
ええ、だから、うん、どうせ、うん、可愛いし、うん、いいに決まってんの、
好きになっちゃう
の、芸能界で、
う、
あの浮いてくる人たちなんだから、
うんうんうん、
上に
魅力的だから上に上がるわけで、
うん、そうなので、うん、あんまり見たくありません、
好きになっちゃうからね。
お金がもう、もういくらあっても足りません、うんうん、
どうせ好きになっちゃうからってこと、
どうせ好きになっちゃう。あ、だからもう北村匠海さんとかにも触れないようにしてんだよ。どうせいい芝居に決まってんだよ、
うん、
だから、
まあ、お芝居も、悠々白書の実写化でもね、 結構有名ではありましたけど、なんかその映画監督さんもやってらっしゃるみたいな話を聞いた気がする。
だからそのジャニーじゃないですけど、スタエンのね、中とかでもトラビスジャパンとかにももう意図的に触れないようにしてるんですよ。
だからもう好きになっちゃってんだって、もうこう名前が上がってくる時点で気になっちゃってんのよ、
う
ん、
もう本当に、うんうん、なので本当に勘弁してください、うん、やめてください。
わかんない、もうあの気づいたらこういうで TJ やってる可能性もあるんですよ。TJ トモロジンナイって言っちゃう可能性がある
可能性ありますけどね。はい、というわけで、はい、メールいきましょう、
はい、
ラジオネームコールズさん、
いつもありがとうございます。
吉川さん、吉川さん、スタッフの皆様、お疲れ様です。コールズなのです。
なのです。
街中を歩いていたのですが、うん、センスのあるお高そうなコートを着た小学校高学年とおぼしきお子様がいて、
小学生なの、
うん、突然チクシャーと言って手帳風スマホカバー付きのスマホを地面に叩きつけました。多分 iPhone だと思いますが、画面がバキバキになっており、うん、彼はスマホを拾い上げ画面を見てからまた無言で叩きつけました。
自分
病んでるよ。
自分とストレスがコントロールできてない。
理解ができなく数秒見て見ちゃうよね。でも
そりゃそうだね。
数秒見入ってしまいましたが、どうもスマホゲームでご立腹だったと推測します。このクソガキ。
確かにそうね。
が高額のスマホを叩きつける彼に驚愕しました、うん、まあ、いやこんなガキマジで、うん、母親がもうあの猫のこの首の後ろみたいなところも掴んで、あのもう家帰って、
でもね、こんなことできるのって、うん、多分これをした後に買ってもらえるからなんでしょうね。
だから、うん、その親ももしかしたらあのクソかも。
いやクソではないかもしれない。
あのなんかもまあ可愛いわうちの坊ちゃんっていう。
掃除ってそのなんていうの、あのもしかしたらいろいろとそのしつけとかもあるかもしれないんだけど、うんうんうん、その物に当たったりとか、うん、あの物に当たっても大したダメージが負わないっていう状況を作ってる時点でちょっとしつけが甘いかもしれないですね。
だからね、もちろん生まれとか、うんうん、出自なんて、うん、自分が選んで生まれてこられるわけじゃないんだから、お金持ちの子は別にお金持ちに生まれたくて生まれたわけじゃねえよ、うんうん、っていうこともあるだろうし、そうですね、うん、私はすごくあの貧困な家に生まれたんですけど、うん、別にめちゃめちゃ貧乏な家だったけどそうなりたくてなったわけじゃねえからなっていうやつもあるわけじゃん、うん
うん、なんか最近ねえからなって言うと全部当たり前じゃねえからなって言っちゃうから。
もう加藤浩次君最近髪型おかしいからちょっと、
うん、気になるのよあれ。まあいいけど
ね、うん、あの私は、うん、あの小学校6年生までぐらいかな、うんうん、のもう異常なまでの貧困生活ですよね、うんうんうん、もうこれ細かく言うと2時間かかるから言わないけど本当に雨漏りとかにネズミとかに耐えながら生きてきたあの貧困生活、マジでそこら辺のあのこれあの大箱とか取ってきてこれ食べられるかなとか思ってたぐらいの、そういうあの生活を経験してたからこそ、うん、あのそのなんていうのかな、私の場合は お金持ちになりたいというよりは、うん、あのこんな思いまでして頑張って生きてる以上、うん、自分のやりたいことぐらい最終的には やりたい、まあ、やっていたいっていうので、うんうんうん、それをモチベーションとして生きてきたから、だからなんかね、あの基本的にはみんな一回貧乏体験した方がいいと思ってる。
いやまあでもあの経験は宝ですよやっぱり、どんなことでも、うん、例えばそのね、その料理をやったことのない人が怪我してどういうことをすると怪我するのかって、うん、あとは怪我するとどれだけ痛いかっていうのが分かるとか、うんうん、だからそういうのはあるから、うん、別にその貧乏に限らず、うん、いろんな経験はあのやっぱりできる限りしていった方がいいはいいんですよ、うんうんうん、麻薬とかじゃない限りね。
そうだね、うんうん、はい、そして、高額のスマホを叩きつける彼に驚愕 と、うん、見た感じいい身なりだったので彼に何があったか気になりましたが、関係もないのでその場を後にしました、うんうん、後で考えたのですが、彼は親にこの惨事を何と言い訳するのかなとぼんやり考えていました。お二人はどう思われますか。
転んでなんか割れたって自分ではあったのに。
どうなんだろう。
転んで割れちゃったから買ってっつって、そういうところだけ小ずるい子って言いますからね。
私の子供が同じことをしたら1回目は許しますが2回目はないです、うん、それでは失礼いたします。あー画面が。
あのコロロズさんの教育方針にたまにちょっと厳しすぎて引くことあるんだけど、
あのコロロズさんはでもあれだよね、あの昭和の頑固親父感ありますよね、
うん、ちょっとありますね、うんうん、でも決してあれですよ、うん、あの老害めあのあの肥満じじいではない、老害肥満じじいでは絶対ないんですけど。
そうだね。
なんだけどこれパワーワ ードなんだよな。
めっちゃ面白いんだよな、
うん、でもあのここに関してはマジで共感。1回目は許し2回目はないっていうのもそれもそうだし、
うん、
あー画面がってなるのもまあわかる。
これは、うん、あの不慮の事故でも2回目許さない？
いやわかんない、ちゃんとあの聞きはする、聞きはするし、まあ、やっぱり、うん、まあ、分かんないですよ、どういう気持ちになるか分かんないですけど、でもやっぱ自分の子供の言うことだから、
うん、
あのどういう背景事情だから、仮に嘘であったとしてもどういう背景事情なんだろうっていうところも込み込みで、
うん、
基本的には子供のことを信じる、
うん
うん、っていうことはしはすると思うので、
うんうん、
だからその許す許さないで言ったら結局最終的には許しちゃうんだろうなとは思うけど、
うんうん、
でもまあそんなホイホイ甘いことはしない気はするな。
うーん、
あとまあやっぱり僕
なんかね、謝ってくるときとか、うん、経緯の説明のときの態度をよくよく観察しとくべきだよね。
もちろんそれはそうだと思います、うんうん、あと僕はその子供がもしあのできたのであれば、うん、あの責任っていうものは強く教えたいなと思ってるので、
うんうん、
僕自身もあのよくよく人に責任感があるねっていうふうに言われた人間ではあるから、
うん
うん、そこは多分自分の子供である以上、
うんうん、
自分の子供には責任を持ちなさいよっていうことは多分伝えたいなと思いますね、
うんうん、いやでもこれはクソガキ様だと思う
けどね。そうだと思うけどね、うん、だってみなりがいいよくて自らだって大人になってでも iPhone をいかに任せて叩きつけるなんてことしないから、
いやだからまあ だからこそ幼稚な行動ではあるとは思うんだけど、
子供だからこその行動ではあるとは思うけど、う
ん、でもさ、うん、なんか、うん、なんだろうあのね、物をね、
うん、
特にこういう重みのあるものを投げられる人って、
うんうんうん、
その投げられる人と投げられない人の差って結構でかくて、
あーそうかもしれない、うん、
しかもそれを人に向かってとか になってくると、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、例えばジャムの瓶とか投げられる人って結構頭いかれてると思ってて、私、
うん、怖いですね、
死ぬ可能性あるじゃん。
そうですね、
うんうんうん、でどんなに例えば不倫されたとか、
うん、
なんかあったとしても、
うん、
うーん、なんかそのまあ、素手でぶっ飛ばすぐらいかなと。
いや、まあ、でも基本的にそのなんか自分の中にあるフラストレーションを、
うん、
あの物理的な力で解消する人って危ういと思うんですよ、
うん、そうだね、
衝動的だから、
うんうん、
だから自分の中でそのストレスを、うん、まあ、例えば、
うん、
こうつぶやいたりとか、
うん、
っていうことを、まあ、あの大声を出す人もいるじゃないですか、
うん
うん、だからそういうその何か強いエネルギーを自分から外に発することで解消する人の中で、その物理で何か物に当たるとか、
うん、
あの投げつけるとか、
うん
うん、いうことで解消する人は危険、
うんうん、
だと思う。
私は割とあのでかい声でザイヤーラーとかって、
うんうんうん、
あの誰もいないとこで言ってるみたいなことなのよ、
うん、
でもこれは、
うん、
相手がいたらもうそれはまた違 う、そう
だからこらえられるかどうかっていうことなんだから、その物理でその場で解消する しようとする人ってこらえられないんですよ多分。
そうだからさ、例えばさ、スタバの店員のお姉さんとかにさ、
うんうんうん、
なんだ俺通るって言ったらみたいな、
うん、
そんなこと言ってるおじさんいたら、え、関係ないよね、八つ当たりだよね、やばくないっていう、
あのね、今ね、うん、すごい深い、
ええ深いなんで？
いやだから気持ちってね伝染するんですよ。全く知らない人でも、うん、なんかねあの言ってる人がいたとしたら、うん、あのそんなことで大声上げてるんじゃないよって発してる人に対してもフラストレーションたまるし、
あ、うん、でも私言ったことあるわ、今それ言ったことあるっていうのは、うん、その
クレーマーになったことがあるんですね、
なんか日高屋かなんかでなったことない、あ、うんうん、日高屋かなんかでおじいちゃん、うんうん、おじいちゃん多いんだよ日高屋って、
うんうん、
でおじいちゃんって
ちょっとあの俺わかんないけど、
うん、
あの日高屋に対するイメージ悪すぎ問題ちょっとあるよ。
そうでなんかおじいちゃんって、うん、なんか、
はいはい、
あの制御効かない人いるのよ、
うん、あでもね日高屋さんはそういうのが多いイメージはある。
あとお酒も出してるっていうのもあるんだけど、
うんうんうん、
でなんか店員さんになんかこれあとからあとからとかって、
うん、
であのテーブルとテーブルの間があの狭いの、
うんうん、
まあ店によるかもしれないけど、
うんうんうんうん、
でそれ聞いてうるさって言ったことある、
うんうんうん
うん、そしたら、うん、なんかこんな感じでちょっとチラッと私のこと見て、うん、あやべえ来るかなと思ったけど、まあ、来たら来たでいいかどうでも、うん、なんだけど来たら来たでお盆で殴ろうみたいな感じだったんだけど てはあんまり騒ぎを起こすのもな、まあ、てかまあなんか口をついて出てしまったんだよなと
思って出てしまったんだよなまあでもうるさいですよ、うんうん、だからね本当にね我慢ができるかっていうのは一つ、うん、いわゆる社会生活を、うんうん、営む上ではすごく大事なところだとは思う、うん、もちろん我慢のしすぎもいけないっていうのはもちろん ありはするんだけど、
まあ、限度あるよその忍耐ってやっぱ限度あって、うん、そこまで我慢して そこまで我慢することはもう誰のためにもならないっていう我慢もあると思うから、う
ん
う
ん
う
ん、あるんだけど前提としてその調和を重んじるじゃないですけど、うん、周りのことを考えられるかどうかっていうのは、うん、とても大事だし、まあ、いわゆるアンガーマネジメントとかっていう話です、うん、例えばその6秒を待てばピークが過ぎるとか、
いやでも6秒じゃ足りないらしい
そうあんまり聞かないなと思うこともあるんだけど、うんうん、
一回さ、うん、バカボンのパパ思い浮かべて、
あそれでいいのだって、
うん、これでいいのだって言ってみて、でそれでもダメだったらバカボンのパパの奥さん増山英子さんが声当ててめっちゃ美人だったなみたいに思ってみてよ。
それさもうただバカボンのこと考えてる人じゃん。
でボンボンバカボンバカボンボンブブブブブバーみたいなアレンジしてみて。
それはもうね、うん、吉川さんなのよ。
あー警官本官の役って千葉さんだったわそういえばとか思ってみなよ。
そうね、
うん、赤ちゃん怖かった。
でもね、だから他のことを考えるっていうのはすごく大事なんですよ、うん、ストレスの逃がし方としてね、
うんう
ん、だからもう基本的にその物理で何かに当たるっていうのは危ない、
うん
うん、それはね共通して言えると思います。
私はもう音楽を聞くとかとにかくその、なんていうの、その思考を
そうそう
凝り固まっちゃってムカつくムカつくムカつく
曲げる
っていう思考を、うん、その一直線に何かそれをモーゼの実戒みたいな感じでバーってその切り裂くように音楽を入れちゃうとかね、うん、映像を入れちゃうとか、うん、そういうので回避してるね。
そう、うん、気分転換もそうだし、うん、折を見て例えばカラオケに行くとか、うんうん、どうしても許せないことをずっとふつふつとしてた、まあ、基本的にその自分が許せないと思ってることを考え続けたって許せるわけないんですよ許せないんだから
まあそうだね。
そうだから別のところに新しい刺激持ってきたりとか、うん、一回離れてみるっていうことはすごく大事だと思うので、
うん
まあ、このお子さんもねどこかで成長するのかはたまた
まあまあでも成長、もうこの時代ね結構ね、うん、なんていうの社会全体が変に厳しく、うん、変に甘くってなってきてる。
わかるわかる、
うん、だからなんかまあその、なんていうのかな SNS とかの、うん、なんかその他大勢の一人になっていないと安心できない症候群みたいなやつあるらしいのよ今。だから炎上って止まらないんだって。
あれ人的にその仲間内に入りたいっていう心理働いてんのか。
そうそうそう、だからその
絶対嫌なんだけど俺。
そうだから同じ意見を持っていない自分が不安なんだって。
はあなるほどな。あだからか一言言わないと気が済まないっていう状況に陥るのって。
そう、
自分もその中に入らないと不安なんだ。
そう、
意味わか
んない。私も全く意味がわからないんだけど、う
ん、はあなるほどね。まあとりあえずねなんだろうな、
だからそういうそのなんていうのその他大勢に自分もなりたいっていう変なそのそのなんか変なところに安心感を求めずに自分のもう地に足つけて生きろっていう、なんかそういうのを自分で気づいていけたらいいなって。この子が
だってみんな根源的にその他大勢になんてなりたくないって思ってないの。
いやわかんないわかんない、だから
って思う。
日本人特有かもしれないよ、
うん、それもそう、長いものに巻かれる精神っていうことですよね、うん、要は、
うん、でも海外でもその炎上とかってあるみたいだから、なんか裁判の結果がどうだこうだとかって。
いやすごい集団心理だな。
だからなんかやっぱりこの人も同じことを思ってるんだっていうのは少なからず安心するみたいだから。
あ、まあ、共感性ね、まあ、あるとは思いますよ、うん、共感性バイアスってやつだ、
うん、まあそういうことかもしれないし、うん、でその中で自分は全く違う意見を持ってると、うん、弾かれ者になったような錯覚に陥るみたいな。
関係ないって、自分がどう思うかは自分が分かってればいいんだから、
うん、
はあ、いやすごいな。
そう
ちょっと改めて思いました、うん、現代社会がはらむ、
うん
うん、問題みたいなところも思いましたね。そうだね、
はい、うん、というわけでね、皆さんもねあまりね人と同じじゃないと安心できない、だから私もフジテレビ叩こうみたいなことはねやめておきましょう。 うん、関係ないんだから基本的には
関係ないの、
基本的には関係ないから
本当に関係ないことが圧倒的に多いんですよ、関係者になろうとするな、
うん、いや本当にはもう広末さんのことはそっとしておきなさい、そうそうそう
関係ないから、うん、本当に関係ないね、
彼女には静養が必要だよ、
あそうですね、
うん、って思ってればいいじゃん、
俺の全力の柴田恭兵さんがどっかに来ましたけど、
うん、似てなかったんだろうね極限ギミシェルタ第698回、もう忘れちゃった698回
600だいだいだい、
うん、698もうできなくなっちゃった、
最後必ずデイで終わるの何なんだ
698回、
はい、
六夜の回、
はい、700回おめでとうのメッセージはいつもまだ来ておりませんの、
あみんな怠惰だね、
怠惰
まあ、すごいね、
皆さんからのお祝いのメールも心からお待ちしております
。ケンタクルスナイトの逆位置だね、
タロットカード例え基本的に笑い起こらないからぜひともよろしくお願いいたします。
ソードの4だね、
うるさいよわかんないんだってば、
うん、なのでねぜひ ね、 ね800回か、うんうん、800回おめでとうメールはね、うんうん、もらわないことにはね本当に通常回で本当に何にも言わないですよ、うん、800回はい、というわけでじゃあツロー閉店ぐらぐらって終わるよ、うん、普通に
次来るのは700回ですからね、
んあ700次、
う
ん、
そうそう、
あそうか、うん、700か、そうね700、777は何かやりたいけどね、
37はね、うん、確かに、うん、まあまあでも本当に皆さんのおかげで700回も目前に迫りましたので、そうですね、ぜひ皆さんと一緒にお祝いしたいと思いますから、メールよろしくお願いいたします、
よろしくお願いします、お待ちしてます、それではまた次回この場所でお会いしましょう、閉店ぐらぐらドラー船乗る人だからポッポーって、そういう由来なの？ポッポさん。